瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週金曜日のこの時間はマルテミュージアム情報をお送りします。今日は瀬戸市マルテミュージアム観光協会、大村正和さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、大村さん、
はい、
今回は瀬戸倉ロボットアカデミー夏休みロボットワークショップご紹介をしていただきます。
はい、
もう人気だということは多くの方はすでにね、
そうですね、
もうご承知だと思うんですが、はい、改めてどのようなイベントでしょうか。
はい、瀬戸倉ロボットアカデミーでは愛知工業大学のロボ太郎先生こと西山義康先生を講師にお招きして、春休み、夏休み、冬休みの時期に合わせて年に3回ロボットワークショップを実施しています。未来を担う子どもたちにこのワークショップを通じてものづくりの喜びですとかチャレンジすることの楽しさというのを伝えることを目的に開催しています。で、今回はですね、その中の夏休みロボットワークショップの参加者募集についてお知らせいたします。
はい、今回ももちろんロボットの先生が、はい、
そうですね、
ロボットの先生が、
はい、来ていただきます。
もうファンの子もねたくさんいらっしゃると思うんですよ。
はい、
今回も楽しいワークショップが期待できます。早速ワークショップの内容お願いします。
はい、今回の夏休みロボットワークショップは7月末から8月頭にかけて全部で6つのコースを5日間に分けて開催します。対象は5歳から中学3年生のお子様で、各コースそれぞれ開催日時や対象年齢など異なっていますので、今から6つのコースを紹介したいと思います。まず1つ目のコースは7月27日土曜日の午前開催のブルブルロボットを作ろうです。このコースはですね、5歳から6歳のお子様を対象としています。紙コップですとかたわし、ケイト、プラスチック、フォークなどなど身の回りにある身近な材料をですね、使ってロボットを作りまして、そこに重りのついたモーターを組み合わせて動かすことでブルブル動くロボットを作ります。
もう材料の組み合わせでオリジナルロボットができちゃう、しかもモーターを使ってっていうね、
そうですね、
ちょっと本格的なところも少し、はい、入れながらやっていく、楽しそうです。はい、2つ目のコースはどんな内容でしょう。
はい、2つ目のコースは同じく7月27日土曜日の午後に開催の、ダービーロボットを作ろうという、コースとなります。このコースは小学3年生から4年生を対象としています。こちらのロボットはですね、馬の形をしたロボットで、馬の走るメカニズムを再現したロボットとなります。
出来上がったロボットでレースもするんですよね。
はい、
だからもう競争するとなると、
ね、お子様は好きかなと思います ね
作る段階からちょっと意識し始めていきますね。
はいはい、そうですね。
3つ目のコースお願いします。
はい、3つ目のコースは7月28日日曜日にぶつからないで動く6足歩行ロボを作ろうを行います。
はい、
このコースはですね、小学4年生から中学3年生のお子様が対象となります。このロボットは6つの足を持つ、コミカルな動きをしながら歩くロボットなんですが、なんと、顔の部分に赤外線レーダーがついていて、例えば前に障害物があると体を回転させながらですね、はい、ぶつからないように歩くこともできるんです。
はい、そうなんです。
はい、
このチラシをね、
はい、
見ているとこれ可愛いですよね。
そうですね、以下に1台欲しいなと。
欲しい、
私個人的にも欲しいなと思いますね。
欲しい、ねえ、はい、欲しいです,
欲しいです、
まあ、そうやって思うようなフォルムでもあります。可愛いです。4つ目のコースは、
はい、4つ目のコースですが、8月の3日土曜日に、リモコンでモーターを動かすロボットを作ろうを行います。
はい、
こちら小学1年生から、3年生が対象となります。ここではですね、ロボットに指示を出すためのリモコン作りから行うのですが、うん、リモコンがどういう仕組みなのか、またそのどういうふうに電気が流れるとロボットが動くのかという仕組みをですね、ロボット作りを通して学ぶことができる、それがこのコースのポイントだと思います。
リモコンを使う、そして前や後ろにロボットを動かすことができるんでしたよ ね、
はい、
電気の仕組みを体験を通して学ぶことができる、はい、そういった意味でもとっても魅力的なコースですよね。
はいはい、
さあ5つ目のコースはどんなロボットを作るんでしょう。
はい、5つ目のコースですが、
はい、
こちらはですね、8月の4日日曜日に、自由に動かせる工作ロボットを作ろうを行います。対象年齢がですね、小学4年生から6年生となっています。 でこちらはですね、プログラミングの基本的な考え方を学ぶことができるコースとなります。で、このロボットはですね、ロボットにどのような動きをさせるのかという、設定、プログラミングをすることができるんです。例えばですね、ボールを蹴るといった動作の設定をすることで、ロボットにですね、ボールを蹴らせることが、できます。
そんなすごいことができちゃう、そうですもんね、私たち、なので、あ、これは子どもちゃん体操ですけれどもね、でもこういった機会だからこそ、挑戦できることでもありますよね。
そうですね、
プログラミングができる小学生ってすごいなって思うんですが、プログラムを変えることで違った動きもできるんですか？
はい、例えばフォークリフトの動作ですね、で物を持ち上げたりですとか、ペンを持たせて絵を描く動作、あとボールを投げるキャッチするという動作もですね、もうプログラミングをですね、変えることでその動作をすることができます。で、そのロボットのプログラミングからですね、お子様が考えて、でその動きをですね、実現できたって時は大きな達成感を得られるんじゃないかなと思います。
そうですよね、こうさせたいと思ったことをやるようになるわけですから、楽しそう、さあ6つ目、最後のコースをお願いします。
はい、最後のコース、6つ目のコースは、8月の5日日曜日にですね、操作するロボットを作ろうを行います。こちらはですね、水圧式ロボットアームという、毎回ロボットワークショップで人気の、ロボットにもなるんですが、このロボットは、電池やモーターを一切使わないで水の圧力を、使って、動かすロボットとなっています。小学4年生から中学3年生を対象としていまして、6つのコースの中でも一番難易度が高い、ロボット作りとなっていますため、1日ですね、時間をかけてじっくり作っていただくこととなります。
はい、もうじっくりロボットと向き合っていただきたいなと思うんですが、でもロボットを作るってやっぱり難しいイメージあります。
はい、そうですね。で、ロボット作りというと難しいかなと思われると思うんですが、どのコースもですね、愛知工業大学、ロボ太郎先生ですとか、学生の、皆さんがですね、ご丁寧にお手伝いしていただけますので、今回初めて参加するというお子様もですね、安心して、ご参加いただけたらと思います。
そう、ロボ太郎先生の、ロボット愛、それからね、子どもさんたちに対する優しい思いっていうのは、もうお会いしただけで、すぐに分かります。
伝わってきますね。
その先生のもとで学ばれてる学生さんの皆さんもね、いい方ばっかり。
そうですね。
そう、丁寧に教えてもくださいますし、安心して、どのコースも、臨んでいただけるんじゃないかなと思います。ではここで各ワークショップの開催日時など改めて知るにはどうしたらよろしいかしら。
はい、ですね、瀬戸市マルットミュージアム観光協会のホームページ、または、広報瀬戸6月15日号をご覧ください。あとはですね、例えば、市役所の中ですとか、終わり瀬戸駅の、パンフレットスタンドもありまして、あと瀬戸蔵ですとか各、高所の、にもですね、チラシが置いてありますので、そちらもしご覧になられた時はですね、見ていただけると詳細がわかるかと思います。で、一応この6つのコースなんですが、参加には事前申し込みが必要となっています。はがきまたは観光協会ホームページからお申し込みください。で、締め切りがですね、7月の5日金曜日必着となっています。で、各コースとも一応定員が20名となってまして、申し込み多数の場合はですね、抽選となりますが、たくさんの方ぜひ、ご応募いただきたいなと思っていますので、お待ちしております。
コースによってはそう1日かけてというのもありますからね。そういった詳細もホームページ等で、ぜひチェックをなさっていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
さあ、大人気のロボットワークショップ、夏休みそうです、やってまいりますので、多くの方ご応募いただいてご参加いただけたらと思います。瀬戸町ラジオ、本日は瀬戸市マルトミュージアム観光協会から大村正和さんにお話を伺いました。大村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。